皆さん、キモポンは、月刊キモイポッドキャスト第、13回目でございます。ナタネでございます。今回ですね、前回も聞いてくださった方は、もしかしたらわかるかもしれないんですけど、2本撮りです。そういうことでございまして。あんまないんですよね。この番組で今日2本撮りっていうことは。で、今回ちょっといろんな事情ありまして、多分、これ今、喋ってやったら多分7月、15か20日前後か。多分そのあたりには、公開できるだろうと。アニメ撮ってんだから2つ一気に公開しちゃえばって話でもあるけれど。でもあるけれど。そういう、形に、して、失礼していければな、というふうに、思っちょります。で、今回はですね、つってもね、今さ、これ7月20日ぐらい、オンエア予定だけど、今、6月29日だから、あれなんですよ。こう、7月のクールのアニメの、それこそ今頃ですね、老朽部ってすげえみたいなことになってるのか、プークスクスになってるのか、それはよくわからないけれど それはよくわからないけれど撮ってるこの感じ、あとグスマン出続けてるかなとか、そういうこととか全然ない感じ、この確証がないまま喋らざるを得ないこの感じですんで、とりあえずお聞き、くださればと思うんですけど、で、そういうことで、今回もですね、思考が少し変わってまして、あるですね、漫画の、話をするっていう、そういう、ことになっております。今回はですね、それが彼女の正義ならっていう、作品の話をね、しようっていうふうに、思ってまして、最近買った中では面白かったっていうことで、それが彼女の正義ならの、話をしていければな、というふうに、思っております。で、この、それが彼女の正義ならはですね、月刊、コミック電撃大王、連載でありまして、で、このね、どういうお話かっていうと、ある、主人公の男の子が、いろいろあって居候することになりましたけれど、その居候した先が女の官能小説家とその、子供の姉妹三人と一緒に暮らさなきゃいけないみたいな。ざっくりめに言うとそういう、設定の、作品でございます。なんていうんですかね。これ、いろんなさ、漫画を買うときっていうのは、何を重視するかみたいな、ことは、その時々によってもちろん違いますけど、なんて言うんですかね、こう、設定としての出落ち感みたいなものが、こう、一番あって、それでいてこう、これまだ多分1巻しか出てない、多分そろそろ2巻目も出るんじゃないかなと思うんですけれど、こう、それでそんな、いっぱい出てない。で、いっぱい出そう。で、別の意味で、別の意味でいっぱい出そうな方は別に買ってますんで、それは大丈夫です。その、粘土先生のことで、 今、あの、粘土に、あの、句読点の、と、あの、句点の方の丸で粘土先生で、ググった場合、ググった場合、もう、あはんなことになっちゃうんで、あの、ね、18歳以上か、あの、17歳ですって言ってるけど、18歳以上の人だけ、そのあたりはググってくださいってことなんですけど、まあ、それは置いといて、うん。あの、まあ、要はなんとなくもう、設定だけでもういけんなっていうのからもう入っていこうっていう、あの、そういう、うん、あの、その時はそういう、こう、選んでる時はそういうテンションだったので、まあ、これを選んでみましたけど、もうさ、夢があるじゃない？この夢あるじゃない？そのこの居候っていうその微妙な距離感の中で、しかもその居候先に綺麗な、官能小説家とその母子家庭の姉妹三人がいるっていう、この感じすごい、素敵だなっていう、単純にも設定だけで、まあ、持っていかれたので、まずそこで、こう入ってったんですけど、いやまあ、多分ね、1話は多分試し読みできるはず。うん。まあ、そういう感じですけども、まあね、この作品の、まあ、全体的な流れっていうか、まあ、1話完結なんですけど、まあ、全体的な流れっていうのは、まあ、その、1話1話に、一つの、核となる、その、ちょっとエッチエピソードみたいなのがあって、で、それが、その、まあ、この主人公が、ゆうきくんっていうんですけど、いわゆるその、官能、小説上で、のネタをこう拾うためにいろんな祭壇に合わせられて、そのリアクションを、うまいこと、その、母親っていうか、その、官能小説家の、絹さんって言うんですけどね、がこう、うまいこと小説につなげていくために、まあ、いろいろされたり、いろいろしたりする。まあ、したりはしない。いろいろされたりする。そういう、作品なんですけど。で、まあ、こういう作品じゃなくても、まあ、ありがちといえばありがちなことなんですけど、こう、だいたいさ、こういう、なんとなくめんどくさいことに巻き込まれた主人公ってパターンって、まあ、だいたいそういう作品じゃないですか。大体のその電撃コミック大王的なものはいやそんなことない。それは大雑把すぎるわ。大雑把すぎるけど、まあとにかくなんかいい、なんかあはんうふふな話って、大体自分からうふふなところじゃなくて、自分かじゃないけどひょんなことからあははんな環境に放り込まれるっていう、そういうことなんです。で、しかもそれが割とその主人公が嫌だとか抜かし上がるわけですよそれが尺に触るとそこのあなたまあこの作品もそうなんだけど、ただもう見ている側が、ああお前ここもうだいぶ良くなってるだろうって、このこの姉妹というか、その気流家っていうところに行くんですよ。その気流家の中にお前居候してること結構心地いいだろうかみたいなのがもうすごい出ちゃってる一巻でそういうね感じなんですよね。まあ、もうその、まあ、一巻でって言ったけど、もう2話目でだいぶ出てるそれがもうすごい出ちゃってるんですよね。でね、まあこの2話目っていうのは、まあ僕あえてこの どう、あの、キャラクターがどういうキャラクターで、どういう魅力があるみたいなことはあえて言わないですけど、もう、この2話の、この一番核となるエピソードが、その、まあ、当然、居候で、こう、来たので、こう、し、ほら、だいたいその、ね、そのさっきの話のパターンで言うところの、こう、こういう環境にいること自体に違和感を持ってて、できれば早く出たいみたいな、そういう状況だから、こう、絆を深めるために、なんかしようみたいな、そういう話になるんですけど、で、そのすることっていうのが、その、観音小説家の、その、先生、まあ、女の人と、その、子供三人、姉妹、三姉妹と、その、四人の、要は、裏若き人から、裏若くないけど、綺麗な人まで、何頃ね、その基準、あれですけど、まあ、その中で、その4人と一緒に、その自宅の、すごく大きな、お風呂に一緒に入るっていう話なのね。そのコアとなってるエピソードが。これはね、もう、しかも、それが単純に、混浴っていうことじゃなくて、みんなが、目隠しをして、そのお風呂、まあ、露天風呂なんですけど、露天風呂の中に入るっていう、そういう、感じで、その、こう、一つの、まあ、当然ね、一つのお湯の、お風呂の中に、その、家族4人プラスその、ゆうきくんが、こう、一緒に、使ってるっていう、目隠しをしてって、まあ、そういうことなんですけど、で、この中で、その風呂の中、っていうことは、まあ、正確に言うとここで一番大事なことって、その、見えなく、その目隠しで見えない中で5人が一緒の空間、しかもほら、まあ、お風呂だから、その、ね、何人も来てない状況の中で、目隠ししか来てないですよ。なんていうんですか、こう、乳首にしかシール貼ってないみたいなことですよ。乳首にはシール貼ってねえっちゅうの。みんなこう目隠しっていうか、ヘアターバンでこうみんな隠れて、その、お湯の中に浸かってるんですね。で、その中で、こう、なんですかね、見えない中で、こう目隠しをされてる中で、こう視覚以外の感覚が研ぎ澄まされてってセリフが出てくるんですけど、視覚以外のセリフじゃない、視覚以外の感覚がこう研ぎ澄まされて、こう隣の人のこう動いた時のお湯の音とか、こう露天風呂だからその木々のざわめきとか、そのちょっと鳥のさえずりとか、そういういろんなもの空間が、それでいて、4人とその1人だから5人で、こう、一緒にいる。そしてその一緒にいることに、まあ、しかもお風呂っていう、その、ある程度安らぎとか安心を生む場所の中で、こう、ずっとこう、一緒にいるっていう、こう、このね、繋がってる感じみたいなのを、がこう出てくるんですけど、ただ、もう、それがですね、ま、これはね、どっちかというと僕のゾーンの解釈になりますけど、こう、当然そこに、家族としての、その安らぎというかぬくもりみたいなのがあるんだけど、 もうそこの、まあ、そこの同じぐらい、もしくはそれ以上の感じで、まあ、なんていうんですかね、その、お湯の中に一緒にいるということだけで伝わるエロさみたいな。それがもう乗ってる。その自分の、その体を包むお湯には、あの、4人の、こう、まあ、エロい言い方で、4人のエキスが、エキスが、これは照れ隠しだからね。ちゃんと二人っきりで見るんだからね、みたいなことです。全然違います。で、こうね、そこにある、エロやすらかな感じ。エロやらすかな感じですよね。エロやらしさですよ。もう、そういう、それをね、そこが、確かに何も見えないけど、そこにある、見えないからこそのぬくもりであり、見えないからこそ出てくる、下の方のぬくもりでもあったりするのね。そういうね、あ、こういう、エロいことっていいなって。ちょうど、なんていうんですかね。ただ、こう、何かが見える。あからさまに、可愛らしいおっぱいが見える。そういうことじゃなくて、その中にある、一緒にいる空間みたいな、その空間までを含めてのトータルの舞台設定としてのエロさみたいな、そういうものを感じるし、それでいて、じゃあそれがこうエロい気分だけかって言ったらそうじゃなくて、とてもあの優しい気持ちになるみたいな、そういうエピソードが出てきて、まあもう2話目ぐらいでもうこれもう心つかまれちゃってるよね。まあほんとね、まあそれ以外にもこういろんなエピソードが出てきますけど、それでいてこう、まあなんていうか、この要はただそこにエロいものがあるだけではない何かみたいなのを感じる、この2話目が一番良かったですし、そしてまた、他のね、話の時とかも、いろんな、ただクソエロいだけではない何かみたいなものを、感じる、そのエピソードとかもあったり、もうね、まあ、全然そうじゃないやつもあんだけど、全然そうじゃなくて、ただエロいっていうか、すごくエロくはないけど、キャハハ、アハハ、ウフフって感じのエロさ。そういう、アン、アハンのエロさじゃない。ヒギーのエロさじゃないって言ってもいいのかな。そういう感じじゃない。どうしよう。確かに今おっぱいを揉んでいる状況だけど、これを外すともっと大変なことになるから、俺このおっぱいを揉んでいなきゃいけないんだ、みたいな。そういう場面とか、まあ、どうエピソードか言わないですけど、そういうのとかあったりするんですけど、もうその、こう、ただ何かに任せてエロいことをするんじゃない、その、何かしらの、ちゃんとした、拘束具がある。あのね、心の拘束具がある、拘束具っていう言い方しない方が良かったけど、何かしらの、猿グッズはがある、そういう感じ。それが、ほどほどに、ほどほどのエロさで伝わるし、それがまた、そこに、シチュエーションとして、痛いか痛くないかで言うと、超痛いっていう、その感じを、ああ、うまいこと掴んでくなって、うん、思ったんで、 これは本当いいなと思いますし、まあ多分ねもう一巻目が出てからだいぶ経ってるので、多分その作品上ってかその、原作連載上もその話がこう増えてってると思うんですけど、まあ、なるべくこういうままでいてほしいなっていうか、その終わらすための急展開とか逆にあんま見たくない感じ。うん、確かにそのすごいみんなさ登場人物いる人はそれなりにみんなすごいいい子で、特にこの中で言うと僕はそのこれ、ゆうきくんが、まあ、高一っていうことになってて、で、まあ、エロい漫画じゃないから、高一でいいんだけど、18歳以上だよってことじゃないから、いいんですけど、その、と同じ、年頃の、あやちゃんっていう次女のね、女の子がいるんですけど、この子がもう、もうお母さんがそういう仕事をしてて、まあ、お母さんの役に立ちたいから、そのね、そのゆうきくんとかを、ある程度トラップにかけるため、そしてまた、そのあやちゃん自身の、その反応も含めてまでネタにしようとするわけですよね。その小説の。その中で言う、そのあやちゃんっていうのがすごいこう、お母さんの役には立ちたいけど結構恥ずかしいみたいな、そのちょうどいい周知、まあ、ちょうどよくはないんだけど、そのすごいいい周知心を持ってる子なのね。だからそういう意味の良さっていうのもあるし、全然もうなんだろうね、こうしたいっていう、エロいことがしたいってことじゃなくて、そのなんですかね、こう一緒にハプニングに巻き込まれてるだけでそれでいいっていう、そのこう決して何から何までその最終エンドまで行ってしまえっていうことじゃないエッチさみたいな、そういうものを感じ取って、おちんこが程よくギンギンになる程よくギンギンだと程よくねんじゃねえかって言ったんだけど キンキンぐらいになるケロンパな感じになるそのエロさみたいなものを味わえる点でいい作品だなーって、なんかそれだといい作品じゃないみたいだけど、いい作品だなって思った、うん、作品なんですよね。まあ結構ねこれを良さを言うのに、まあこう言っちゃうと本当なんですかね、話してる側としてドタイマンなところなんだけど、読んだ方が当然伝わるんだけど、読まないと伝わらない部分とかも結構あったりして、まあそれがこう何を感じ取るかですよね、見てる側が。特にそれがある意味では試される作品だと思いますし、そのね僕はその2話目のそのお風呂のそのにみんなで一緒に目隠しして入るくだりという、まあこれもしかしたら逆に書いてる時点でもう参考にしちゃっているのかもしれないんだけど、ダイアログインザダークっていうTBS ラジオを割と聞く方にはおなじみだと思うんですけど、よくしょっちゅう番宣で流れてるやつで、こう真っ暗な中でいろんな体験をグループでする。しかもその時に、のグループでこうするっていう、その即席の、その催し、ダイアログインザダークっていう、もし参加した人が、こうツアーっぽく、その真っ暗の中をみんなで一緒に回る中で、その真っ暗闇にしかない、世界を、 体験してみようみたいな、まあ、そういう、まあ、催し物があるんですね。で、多分それっぽいのかなっていう感じですね。うん、まあ、行ったことはないけど、ただ、そのやっぱ真っ暗の中にある何か、まあ、それこそ、うん、あの、見えないけど怖いみたいな、そういうのとかってあるじゃないですか。その、まあ、お化け屋敷とかもそうですし、その、なんかありますよね、こう、暗いけど、そのヘッドホンからだけ怖い音が流れてるとか、あの、そういう感じ。ま、あ、もっと言えば、あの、自分が目を閉じてて、うまく催眠オナニーができるようにするとき。いや、しねえけど、俺はしねえけど、俺は本当にしないんですよ。しないんですけど、あの、何か、こうしてとかしてるみたいになるよね、してないのに。難しいね。僕は、あの、普通にしか、あの、できないんで大丈夫です。大丈夫ですってことね。別に、どっちが大丈夫でもねえけど。うん、まあ、でもその暗い中で何かを感じるっていうのに僕はこの中では一番いい作品だなと、あの、思った、いいエピソードだなと思ったのはそれですね。まあ、あと全然、あの、逆にまあその見えて、あの、真っ暗な中っていうラインで言えば、こう全然、あの、裸とか、おパンチとか、そういうものは、あの、見えないのに、あの、主人公の、ゆうきくんが最終的に失神してしまう話っていうのがあったんですよ。あの、これとかもね、ああ、いいところ、いい仕事してますね、感。これはすごいあったんで、割と薄いことですごい時間話しちゃってますけど、このね、久しぶりですね、この、あの、全然直接的じゃないことでエロく感じることができるけど、結果最終的な行為はあえてはできないみたいな。この感覚がね、程よい、この、いい感じのところを狙ってる、うん、作品だなと思います。はい。そういうことで。まあ、今回はですね、それが、彼女の正義ならについて、話してみました。まあね、どうなってるかまだわかんないのよね、7月中が。あの、ね、世の中でどういうことが起こってるかもわからないし。アイドルマスターうまいことやってるかなとか、あの、そうよね、アニメ版のね、うん。そういうこととかもあるしね。まあ、わからないですけれど、うん。とにかく、あの、無事にこれがオンエアされていることを祈る。祈りますし、無事に、お聞きしてくださればと思うし、多分、そして次回、多分8月中になると思いますが、その時にはまた、普通に収録して撮るようになるかなと思いますんで、そのあたりよろしくお願いします。もし何かあれば、ブログページ上の、宛先、もしくは、ツイッター、なたね24の方まで、リプライもしくはメールと、メッセージとお送りくだされば、幸いだというふうに、思っておりますんで、まあ、よろしくお願い、しましまということでございます。はい、そんなわけで、まあ、無事にねオンエアされてるといいねと、そういう感じでやっていきたいと思います。それでは皆様、気もすみなさい。